はい、皆さんこんにちは。 Good afternoon、先週はBC 州の山火事の煙で大変な目に遭いました。もう涙は止まらないし、もう鼻水は滝のように出て止まらないし、もう3秒に1回ぐらい鼻をかんで、もう鼻かみすぎて鼻血まで出ちゃって、もう喉はもうずっと腫れたような痛いしてですね、大変な数日を過ごしましたけれども、そんな思いをしながらですね、スモークサーモンのことなどを思い浮かべながら、ね、サーモンというのは大変な思いをしてスモークサーモンになるんだな、これからスモークサーモン食べるときはもうちょっと敬意を表そうと、そういう気持ちになりましたね。皆さんの中でも大変な思いされた方いらっしゃると思いますが、早く回復されることを祈りします。一言祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんと共に見てまいりたいと思います。それでは主にお祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえ感謝いたします。主よ、どうぞ今日もこの語る者の口をあなたが清めてくださり、あなたの言葉を語ることができますように、どうぞ助け導いてください。またこの礼拝をあなたの御霊で豊かに満たし、私たち一人一人を祝福し、あなたの御霊をもって豊かに導いてください。また今日ここに集うことのできなかった私たちの愛する家族や友人、またあなたを求める求道者の方々、主をお一人お一人をどうぞ顧みてくださって、今いらっしゃるところにあって支え励まし祝福してくださいますように、これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。そういうわけで皆さん、今日はですね、待ちに待った割礼の お話でございますね。誰も待ってないですかね。割礼っていう言葉ですけど、普段私たちが日常生活の中でこの割礼という言葉を使うということは、おそらく皆無に等しいのではないかなと思うんですね。それで、この割礼、なんとなくこの聖書の言葉から、想像できる方は想像できると思うんですが、一応どういうものかというのをお伝えしておきますね。割礼というのは、いわゆる、おちんちん、これを亀の頭に例えるなら、その頭の部分を包んでいる皮を切り捨ててしまうということです、ね。女性の人はね、想像してください言われてもちょっと想像できないかもしれませんけど、男性はね、自分の見て想像してもらえば、なんとなく血の気の引くような思いがねすると思いますが、これが割礼なんですね。で、この割礼というのはですね、この聖書のアブラハムが起源、始まりでは実はないんですね。考古学的なことをいろいろ調べていくと、アブラハムの時代よりもずっと前から、エジプトとか、あるいはアブラハムたちがいたこのカナン、今のパレスチナと言われる地域の人たちはですね、この割礼というものを行う習慣、文化というものが実は当時すでにあったことが分かっているんですね。で、聖書の真理、神様のこの真理というのは不変です。とこしえに変わることがない。変わったらそれは真理ではなくなりますから、神様の真理というのはいつまでも変わることがありませんけれども、その真理を表現する手段、あるいは伝える方法というものはいろいろとあり、また普遍ではない、時代に応じて変わっていくものであるということ。そして神様は時に、私たち人間の間ですでに浸透している、広まっている馴染みの習慣や文化というものを用いて、そこに新しい意味を与えてくださることによっ てご自身の真理を私たちに伝え表してくださるという場合がしばしばあるんですね。で、私たちにとって一番身近なもので言えばクリスマスがそうだと思います。クリスマスは12月25日、私たちはイエス・キリストの生誕をお祝いしますね、その日に。けれども12月25日に実際にはイエス様が生まれてはいない、12月25日は実際はイエス様の誕生日じゃないということは、いろいろ調べていくともうそれは明らかなことなんですね。じゃあどうしてその12月25日をクリスマス、イエス様の誕生日として祝っているのか。で、この12月25日というのはもともとは、当時はローマ帝国でしたから、ローマ帝国は多神教ですね。そのたくさんいる神様の中でも太陽を祀る神様、太陽の神様を お祝いする日だったと言われています。12月は、夏至がありますね。 1年の中で一番日が短くて、その日を境にまた日が長くなっていく、そういう意味でこの12月に、太陽の神様にですね、もっと太陽の光をくださいか分かりませんけれども、お祝いする、そういう習慣がもともとあったんです。けれどもそこにイエス様の教え、福音というものが入ってきて、入ってきた時にこの実際の太陽の光ではなくて真の光、私たちの心を照らす、私たちの魂を照らす真の光であるイエス様がこの地上に来てくださった、この真の光の誕生を祝うクリスマスへと意味合いが変わっていって、今では私たちは当然クリスマスはイエス様のご降誕を祝うものとして祝っているわけですね。で、イースターも実はそうなんですね。イースターというのはもともとは女神の名前の名残なんです。多産の女神、子だくさんを与えてくれる女神の名前、もともとは、ゲルマン民族からの今のヨーロッパですよね、あの辺りにいた人たちがもともと祝っていた習慣、祭りだった。ですから卵とかウサギが出てきますよ。卵もウサギも、あれ子だくさんのもともとは象徴です。ウサギっていうのはね、ネズミみたいにたくさん子供があっという間に増えていきますから、ウサギ。それから卵も新しい命のもともとは象徴であった。けれどもそこにまたイエス様の福音が入ってきた時に、そのいわゆる子だくさんも素晴らしいんだけれども、その新しく与えられる命以上に、そのイエス・キリストによって私たちのうちに与えられる真の命、朽ちることのない新しい永遠の命を祝おうではないかというものにだんだん変わっていった。そして今では私たちはイースターといえばイエス・キリストの復活、その命をお祝いするものになっているわけですよね。だからウサギとかなんで卵なんだろうなんて思いますけど、それは名残として残ってるわけですよね。で、割礼というのもそれと一緒なんですね。聖書が起源ではない、もともとそういう習慣や文化はあったけれども、このアブラハムを通して神様はそこに新しい意味、神様の真理を教えるための一つの手段としてアブラハムに与えられたものなんですね。で、今日もまた3つに分けて見ていきたいと思いますけれども、まず第1番目ですが、それまでの割礼、それまですでにあった割礼と神様がアブラハムに命じられた割礼の一番大きな違いは何であったか。で、これが第1番目の今日のポイントになりますが、それまでの割礼というものはいわゆる成人式だったんです。男子が、結婚できる年齢になって、そして結婚だけではなくて、いわゆるコミュニティに、参加する権利と責任義務を負う年齢になった時に割礼というものを施すことによって、今日から、あなたは一人前の成人だ、男子だ、一人前の男だと、そして同時に、結婚して子供がたくさんできるように、子孫繁栄を願う、そういう意味も込めた、儀式というのが、ほとんどの場合だったんですね。ところが神様がアブラハムに命じた割礼の第一義的なその意味、それは神様に対する 従順を表すものであった。本来は成人式、一人前の男になったことをお祝いする、表すものであったものが、神様への従順、服従を表す印、シンボルとなった。これが一番の大きな違いなんですね。で、皆さんは従順とか従うとか服従という言葉にどんなイメージを抱くでしょうか。おそらくほとんどの人が無意識にしろ意識的にしろ抵抗を覚えるんじゃ、ないでしょうか。反発を覚える方が少なくないと思うんですね。まあ、聖書の中にね、妻たちよ夫に従いなさいなんて言葉は新約聖書にありますけど、あの言葉を読むときに、妻である皆さんどんな気持ちになるでしょうか。いやいや神様、夫にだけは従いたくないね。まあ、そういう気持ちになる方も少なくないと思うんです。まあ、妻たちだけではなくて、人間であれば誰でも従いなさいとか服従しなさいと言われたらまず反発したくなるのが普通だと思うんです。で、その理由はなぜかと言ったら、服従とか従順という言葉のその先に私たちはいわゆる自分のしたいことができなくなる、自分の生きたいように生きられなくなる、束縛される不自由さというものを連想する、そこにイメージするからではないかなと、まあ、思うんですね。ですから、クリスチャンになる時もですね、神様に従順になんて言われると、いやどうしようかな、クリスチャンになっちゃったら毎週日曜日の朝ね礼拝行かなきゃいけないし、何あの少ないお小遣いの中から献金しなきゃいけないので、教会に行ったら奉仕なんて言ってただ働きさせられるの、うん、なんか嫌だな、ちょっとやめとこうかななんてね、思っちゃう人もいるかもしれません。従順というと私たちは自由を失うというイメージがあるけれども、神様に従順であるということ、従うということは実は全く逆なんですね。むしろ自由になるということです。私たちは気がついていないだけで、みんな何かに服従をして生きているはずなんです。クリスチャンでなくてもクリスチャンであってもね。例えば自分の中の情欲というものに支配されて、それに従って服従して引きずられて生きている場合もあるでしょう。自分としては自分の本能に従って自分のやりたいことをやってると思い込んでるかもしれないけど、でもそれは自分の中の情欲に引きずられてその奴隷になってる、服従しちゃってるということと一緒ですよね。あるいはそれは名誉かもしれない、人から褒められるっていうことが大事なことで、それがあなたの行動を左右する決めるものになっているとしたら、あなたはそれの奴隷になっている、それに服従して生きているということですよね。あるいはそれはお金かもしれない、それは妬みや嫉妬かもしれないし、怒りかもしれない、恐れや不安かもしれない、そういったものに心が支配されて、そしてその支配されてそれに左右されて行動している、生きているとしたら、結局私たちはそれに気づいているよ、気づいていようが気づいていまいが、何かに服従して奴隷になって生きているということに変わりはない。けれども聖書は私たちにこう教えます。真理は人を自由にする、神様に従っていく、本当に神様に従っていくとき、私たちは本当の意味で自由になる。なぜならば、私たちが神様だけに、神様に従うということは、神様以外の私たちを苦しめるあらゆる束縛から私たちを解放することになるから。神様は私たちを自由な存在として作りました。この神様を信じ、神様に信頼し従っていくときに、私たちはいろいろな不安や恐れや怒りや妬みから初めて自由になることができる、解放される、本当の意味で自由になれるんだ、聖書を教えてるんですね。ですから神様に対する従順というのは実は不自由ではない、 悪魔は私たちに神様に従ったらあんたやりたいことできなくなるよ、つまんない人生になるよって言うけれども、それは大嘘。神様に本当に命かけて従っていったら、私たちは誰よりも自由になる。牢屋につながれても迫害を受けても誰からも束縛されない、本当に自由な魂を私たちは持つことができるのではないでしょうか。第2番目の今日のポイントですが、それはですね、この先をちょっと読んでいっていただくと分かると思うんですけれども、それまでの割礼というのは成人式の意味があると先ほどお伝えしました。つまりコミュニティへの参加権を得るということですよね。まあ、いわゆる今の時代で言えば選挙権を得る、発言権をコミュニティの中で得るという意味合いがあるわけです。ですから外国人とか奴隷というのはそもそもは対象外なんです。その民族だけを対象にしたものであった。けれども今日の聖書箇所を読むと、アブラハムの直系の子孫たちだけではなくて、外国人や奴隷しもべたちというそういう人たちも対象として含まれている。これは実は驚くべきことなんです。当時割礼という文化を持った民族は他にもたくさんいた。でも外国人や奴隷たちにまで同じ権利を与える、祝福を与えるなんていうことはもう逆立ちしたって考えられないことだった。でもこのアブラハムの最初の時に神様はそれを約束されてるんですね。つまりアブラハムの血を引く者たちではなくて、アブラハムの信仰に習う人たち、アブラハムが神を信じ神に従うように神様に従うその中にいる人たちは、誰であってもこの神様の約束、神様の祝福を受ける対象として、その神の家族の中にみんな受け入れられていったということなんです。これがよく私たちは旧約聖書を読む中で見落としてしまうところなんですね。よく言われることは、ユダヤ教というのは民族宗教、キリスト教というのは世界宗教だ、こういう教え方をされることがあるんですが、これは全くの間違いなんです。旧約聖書のいわゆる私たちが今日ユダヤ教と呼んでいるものは、本来はあらゆる人たちに、アブラハムの信仰に習ういわゆる全てのあらゆる人たちに開かれたものであったにもかかわらず、いつの間にかそれが民族や血統というものに執着するあまり、本来のものとはかけ離れたものになってしまった。いわゆる一部の人たちだけの、一部のエリートたちだけの民族宗教になってしまった。それがイエス様の時代のユダヤ教だったわけですね。ですからイエス様はユダヤ教を世界宗教のキリスト教に作り変えたんではなくて、その過ちを正して本来の意味を教えてくださったと言った方が正しいわけです。そして現代の私たちの教会はどうでしょうか。私たちはユダヤ教じゃないからそんなことはない、関係ない、皆さん思うでしょうか。そうではないと思うんです。私たちの現代のこの教会もよもやすると同じような状態に陥ってしまうことがあるのではないでしょうか。例えば自分たちの教会の伝統やルールや宗派というもので、実際それらは素晴らしい伝統やルールもあるんですけれども、でも中には何の聖書的根拠もないものも実は少なくない。そういった自分たちの伝統やルールというもの、聖書に何の根拠もないにもかかわらず、それを絶対化してしまう、聖書よりも絶対化してしまう、そして自分たちの伝統やルールに従えない人たち、そこからはみ出るような人たちというのは教会の中から排除していってしまう。 そうやって本来だったら受け入れられるべき人たち、本来だったら迎え入れられる、本来だったら癒され救われるべき人たちを、私たちは自分たちが勝手に作り出した伝統やルールによって締め出してしまっていることがないだろうか。まあ、その逆もあるんですけれどもね、その逆に何でもかんでも受け入れちゃう、これもまたこれで問題です。全ての人をもう受け入れるって言ってですね、明らかに聖書に反することまでも聖書の方をねじ曲げて受け入れちゃう、これは今度は人間第一主義ですよね。これはこれで問題がある。私たちはあくまでも神様を第一にしながらも、神様のルールを第一にしながらも人々に対して寛容さを忘れない、心を開くものでありたいと思うんです。そしてその一番のお手本はイエス様以外にはいないと思うんですね。イエス様というお方の生き様を見るときに、そこには一本の筋が通っている。イエス様は決してその一本の真理筋を相手に合わせてねじ曲げるということをしなかった。相手が偉い人であろうと、罪人であろうと、子供であろうと、男であろうと、女性であろうと、イエス様の語る真理はいつも変わらなかった。だから時にはイエス様厳しいことをおっしゃったけれども、イエス様は誰よりも心優しく、誰よりもどんな罪を犯した人であっても分け隔てなく受け入れ、一緒に食事をし、その肌に触れてくださるお方でもあった。このイエス様の生き様、イエス様の姿こそ、私たち教会がお手本とすべき姿であろうと、まあ、私は思うんですね。そして、教会、私たち一人一人、そうでありたいと願います。最後に3つ目お話しして、今日はもう終わりにしたいと思いますが、3つ目に今日私たちが心に留めたいこと、それは目に見えない割礼ということなんです。目に見えない割礼で、今クリスチャンになって洗礼を受けるにあたって、特にこれは男子の方ですが、割礼を受けていただくという、必要はないわけですよね。この新約の時代、恵みの時代、私たちはこの割礼という習慣はすでに行ってはいないけれども、初期の時代、キリスト教会がまだ誕生したばかりの時代というのは、まだまだこの割礼というものが当たり前のように求められていた。で、新約聖書のパウロの手紙や使徒行伝なんかを読むとですね、この割礼というものに関するいわゆる、論争がもう限りなくいろんなところに登場してきます。もう揉めに大揉めに当時は揉めたんです。そして、最初は大多数の人が、イエス様を信じて、信仰に入るなら当然割礼も受けるべきであると、割礼は神様との約束の印なんだから、これ受けて当然だ、まあ、こういう主張する人たちが大多数だったわけですよね。けれども、そうではないんだ、神様が私たちに本当に求めているのはそこではないんだということを、神様はパウロを通し、またペテロを通して人々に伝えてくださった。割礼というものを通して神様がアブラハムの時代から変わらず私たちに何を一番伝えたかったか、それはその割礼が意味するもの、心の割礼を神様は私たちに知ってもらいたかった。もしも肉体的な割礼というものそのものに重要な意味があるとしたら、アブラハムの信仰には習わない、当時すでに割礼という習慣を持っていた人々はもうすでに、神様と約束をしているということになってしまいますよね。神様の祝福を受ける対象に、神様にどんなに逆らって神様のに背を向けて生きていても、割礼という肉体的な印があるだけでそういうことになってしまいますよね。でも神様が伝えたかったのはそういうことではない。 神様が私たちに本当に求めていたのは肉体的な割礼ではなくて、その肉体的な割礼を私たちが見るときに心に思い出すこと、そこに込められた意味、それは目に見えない心の割礼ですから、これは決して男だけが対象のように書かれていますが、そうであったわけではない。女性ももちろん神様の約束の対象であった。それは旧約聖書の中で神様が多くの女性を用いられている。新約聖書においても女性がむしろ男性よりも大事な場面では用いられ活躍していることを見ても分かりますが、神様は決して男とだけこの約束を結んだんじゃない。肉体的な印だけだとしたらそれはね、男に限ったことになっちゃいますよ。だって女の人ないんだから、そんなこと言われたって困っちゃう。でも神様が意味したのは心の割礼なんだ。だから女性も子供たちもみんなこの約束の中に含まれる。心の割礼とは何か、それは最初に申し上げたように神様に対する従順です。別の言い方をすれば神様を信頼する、神様の後をついていく、神様に従っていくっていうのは、別の言い方をしたら神様を信用する、信頼するということですよね。信頼するからついていく。もっと別の言い方をすれば神様を愛するということです。信頼して愛しているから従っていく、ついていく。そしてそのことを私たちに伝えてくれたイエス・キリストを信じるということになっていく。今年の私たちのテーマ聖句は、目に見えるものにではなく見えないものに心を留める。目に見えるものは一時的で、目に見えないものは永遠に続くからである。で、実は神様も私たちの目に見えるものにではなく目に見えないところを見ておられるのではないでしょうか。目に見える肉体的な割礼や、あるいは上っ面だけの行いではなくて、神様は目に見えない私たちの心の奥底を見ておられる。だから聖書はイエス様は悔い改めなさいと言ったんです。悔い改めて福音、神の愛、神の救いを信じなさい。神の救い、愛を受け取る前に悔い改めなさいってイエス様はまず最初に言ったんですね。悔い改めるというのは、自分の心の奥底にある罪深いところ、一番汚いところ、一番人には見せたくない部分を神様の前に正直にさらけ出しなさいということですね。悔い改めるというのは、本当に悔い改めるというのは自分の魂の一番汚いところを神様に見せるということです。心の奥底を神様の前に見せる。でもそうした時に神様がその魂の一番深いところに触れてくださる。神様は私たちの汚れた汚い魂を軽蔑するでもなく、払いのけるでもなく、優しい優しいその手でその傷ついた汚れた汚れた魂を包み込んで癒して、愛で回復してくださる。そこに救いがある。そこに本当の命、本当の生きるという人生があるんだって聖書は私たちに教えている。だから悔い改めなさいって聖書は言うんですよね。悔い改めなさいなんてね、言われると私たちは何クソなんですねまず思っちゃいますけど、でもそんな浅い意味じゃない。心の奥底を神様に捧げた時に神様は私たちを祝福し救ってくださる。そのことを私たちは感謝し、また信じて歩んでいくものでありたいと思います。一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、私たちの魂の奥底はどんなに汚れていることでしょうか。私たちには他の他人を裁く権利もまたそんなものも何もありません。しかし主よ、私たちがその魂をあなたの前に注ぐ出すときに、あなたはそれを蔑まれることをされません。あなたはその打ち砕かれた魂を心に留め、その私たちの魂にその御手を持って触れてくださり、癒しを与え、愛で満たし、そして
本当に生きる意味、生きる喜び、力を与えてくださるお方なることを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが心の割礼をあなたの前に受けたものとして、あなたを信頼し、あなたの御前を歩み続けることができますように、どうぞここに集われたお一人お一人の魂をあなたが豊かに祝福し、力づけてくださいますように、すべてを感謝しみてに委ね、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。